現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国にはこの国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。本日も宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
さあ、今日のお話ですが、
はい、今日はですね、寒い季節になってまいりましたので、冬の養生についてっていうことで、これからね、冬になってで、まあ寒くなっていくので、はい、食べるものやね、生活習慣に気をつけていただきたいことをお話ししようと思います。
はい。よろしくお願いします。
はい、お願いします。まずね、養生っていうね、はい、言葉なんですけど、養生っていう言葉の意味っていうのはね、生命を、養うことです。はい、なので、生命を養う、養生するっていうのは、エネルギーを蓄えないといけない時期ですよっていうね、特に冬、はい、この寒くなってくる時期っていうのは、うん、まあ皆さんね、忙しいから割とね、寒くなってきてるのに体を動かして動いてるなんていう人がね多かったり、はい、例えばお掃除やらね、いろんなことされてて、ちょっとね、汗をかいてねしまうとか、うん、はい、それからまあ忘年会シーズンで飲食がね、暴飲暴食になってきたりするので、意外とトレーニングジムなんか行ってね、汗流したり、サウナに入ってね、アルコール抜くのに汗流しちゃうなんていうね方も、たまにお聞きしますけども、あまりね、そういう発汗するっていう、汗をかくっていう時期ではないですね。なので、あまりそういうことしすぎますと、かえってね、風邪ひいてしまうということにね、なりやすくなったりします。で、まあ、陰陽五行の中でも、木火土金水の中でね、水のところがね、冬のエネルギーっていうことで、はい、水に関する臓器ということで、うん、腎臓がとても冬の養生には関わってくるということで、はい、秋の肺をね、養生する呼吸器とか心臓を養生するところから、はい、今度は腎臓をね、養生するっていうところにね、冬は入ってくるんですけども、はい、まずね、腎臓って水のね、司ってる、水分をね、調整するところなんですけどね。腎臓っていうのって、まあ、内臓の中の、臓器の一つっていう風に皆さん思われてると思うんですけど、実は腎臓に関するね、ことで大事なところっていうのたくさんありまして、はい、例えばね、髪の毛もそうですし、骨ですね、はい、骨もそうだし、それから皮膚ですよね、こう皮膚もそうだし、
はい、
から歯とかの、そういうところにも腎臓っていうのはすごい影響をしてまして、冬の養生を怠ると一気に老化するって言われてるぐらい、冬っていうのは大事なんですね。
そうなんですか。
だから気をつけてる方っていうのは、もう加湿は絶対欠かさないとかね、はい、そういう方もお見えになったりするんですけども、まずね、食べるものをしっかり食べすぎちゃいけないってね、太るからとかね、蓄えすぎちゃうからと思ってる方もお見えになるんですけど、もともと寒くなってくると、体っていうのは、自分の中に、春の動き出すね、時期が来るまでの間にエネルギーを溜め込もうってする作用が働くんですね、もともと。
はい。
なので、まあ、あまり冬の時に、ダイエットとかね、痩せないとってあんまり気をつけすぎずに、増えない程度に、保ってればいいかなっていう風に、で、食べる内容をね、ちょっと考えていただくといいかなっていうことで、
はい、
じゃあどんなものをね、取っていったらいいかっていうことなんですけど、のもね、まずね、色で言うと黒いもの、黒い色のものを食べてくださいっていうね、何かこう選択するときに黒いものをね、チョイスしていただくととてもいいですよっていうことで、例えばね、黒豆、
はい、
ね、黒豆これからお正月の時期にね、
おせちに入りますね、
おせちでね、煮たりするんですけども、これ黒豆っていうのはね、はい、気を巡らせます。気ってエネルギーの気ですね、はい、気をこう巡らせると、それから黒ごま、 白ごまじゃなくて黒ごまね、黒ごま。で、腎臓、肝臓にとてもよくって、血管を強化したり、血液の流れを良くしたり、体を温めるっていうね、ことが、黒ごまっていうのはね。だから、はい、例えばお鍋やなんかやるときも、うん、練りごまの黒ごまをね、ちょっとポン酢に混ぜていただくとか、そういうふうに黒ごまってなかなかこう食事として取りにくいんですけど、まあ大学院もやったときにちょっとね、黒ごまがパラパラとか、ね、今はまあ白いご飯に黒ごまかけて食べる人あまりいないんですよね。
昔はね、
昔お弁当とかふりかけでね、なんかこうかけましたけど、あんまりないんですけど。
お塩と一緒にね、かけましたけど、
ね。そうそう。ね、うん、今からの時期はあのお鍋の時期なので、うん、お鍋のそういうポン酢のね、中に練りごまをとかね、すった黒ごまをちょっと混ぜてね、いただいたりするとね、取りやすいかなと思いますね。はい、それからね、ひじきとかわかめ昆布なんかのね、海藻類もとてもいいです。
はい。
はい。それから、黒きくらげですね。これ胃を守る成長作用があるっていうことと、まあ、カルシウムやなんかもね、取れたりしますし、それからね、黒酢、それから玄米、そういうね、色の黒いもの、そういうものを取って温め効果、海苔もですね、ミネラルを取りますし、あとは、ごぼうだったり、椎茸だったり、まあ、柿やしじみもそうですし、里芋だとかね、山芋だとか、そういうものも、黒いものの中としてはとてもいいと。それから、プラス、体を温めるものとして、人参、大根、芋類などのね、根菜類、今一番取れるものですよね、これからね。それから、ニンニクやニラやネギも体を温めるということで、まあ、よくね、お鍋やなんかの具材に使われるような、ものですので、そういったもので、体を温めるっていうことに、食べるものをね、取り入れていただけるといいかなと。それから、白米を食べると太るって気にしていらっしゃる方はね、黒米だとか玄米を、半々とかね、混ぜてね、炊いていただいたりすると、いいかなっていうのもね、思います。で、肺機能を、衰えるっていうことを秋の時にね、しないようにしないといけないですよってお話ししたんですけども、それっていうのはね、やっぱり肺機能を衰えるっていうことは、肺機能ってね、腎機能を助けるんですね。肺が衰えると腎も衰えるわけですよね。だから秋の時期に肺を、整えておいて、冬の前にね、こうバランスをとっておいて、腎機能も弱らないようにしましょうっていうことが、こうね、巡ってるんですけど。
つながってるんですね。
そうなんですよね。で、まあ、部屋の中でも加湿をね、しましょうとか、まあ、お天気の悪い日はね、お家の中にお洗濯物なんかちょっと干すと、ちょっと湿度がね、保たれとかするんですけども、まあ、一番通常の生活でね、毎日取り入れやすいっていうと、お風呂に入った時、お風呂っていうのはね、もう湿度すごいですから、
もうね、
そうそう。なので、ゆっくり温まっていただいて、でも長湯をしてね、こう汗が出るほどは、やっぱり消耗してしまうから、よくないので、まあ体が温まる程度に、加湿でね、お風呂に温まって入っていただいて、で、まあちょっとね、好きな方はアロマやなんかもね、ちょっとお湯に落としていただくと、すごくリラックスもね、しますし、冬の間っていうのは少しね、いつもより早く寝て、で、日が昇るのが遅いですので、少しゆっくりめに起きるっていうね、今日のうちには寝て、で、朝日の出が今6時半ぐらいですかね、7時前ぐらいですので、はい、それぐらいの時に起きるっていうぐらいのつもりで、ちょっとゆっくりめに寝るっていうのが、体を温めてからゆっくり寝るっていうことが、一番ね、養生のためにはいいっていうふうにされてるのでね、
なるほど。
季節の、その日照時間だったり、気候や温度だったりっていうことに、人間もね、地球の中の生き物の一つだから、自然に共存してる、そういう自然の流れの一つとして生活するっていうのが体にはいいっていうふうにね、昔から言われてます。例えばね、中国なんかではね、冬至養生って言って、冬の間に体をね、養生してエネルギーを蓄えて、また春から動き出す時までの間のね、エネルギーを貯めましょうっていう、冬の間は養生する期間ですよっていうね、言葉があるぐらい、冬って大事な時期でね、この時に、先ほども言いました、体を温めるからといって、あんまり辛いものを食べたりとかね、生姜や唐辛子取ると体が温まると思うんですけど、汗をバーッとかくほど食べちゃうと、
ね、
そう、発汗作用がね、すごく反応しちゃうほどにしてしまうと、汗をかいてね、熱を外に逃がしてしまうので、そうするとね、体が冷えるんですよね。 それでかえって風邪ひいてしまうとかね、そういうこともあったりするので、まあ、ほどほどに温める程度にとっていただくのがいいかなと思いますし、それからさっきも言いましたね、お鍋やなんかが一番取りやすいですよってね、言った中で、まあ、このあたりの地方ではあんまり食べる習慣がないんですけど、ラム肉、羊の肉はね、すごく体を温めるっていうふうに言われてて、で、高タンパクで低カロリーっていうふうにもね、言われてますので、ただこの辺では、まあ、ラムはね、あんまり食べる習慣がないので、まあ、鶏肉の鍋をね、食べていただくとか、それから山芋ありますよね。
はい、
山芋をすってもらって、お鍋のお野菜やなんかの最後にね、こう浮かべるようにお団子みたいにちょっとお玉でね、すくってこうお鍋にしてもらうと、お鍋の中で山芋がお団子みたいにもちもちにね、こうなるんですけど、山芋でお鍋をしていただくっていうのはもう最強の、山芋っていうのはもう冬場でね、養生としてはもう最強のね、こう、食べるものの中でも薬効があるっていうふうにね、言われてるぐらいのものなので、山芋のお鍋はなんかね、されるのもね、いいかなと思いますね。
ああ、そうですか。はい。すってもスプーンですくって。
そうです、そうです。そうです。お団子状みたいな感じで、ね、お玉でもスプーンでもちょっとお鍋の上にね、スースーと入れていただいて、火を通していただくとね、食べるときにとても美味しいので、そういうふうにね、していただくのもいいかなと思いますし、それから、足湯をね、ちょっとしていただくっていうのもとてもいい。で、例えば、お昼過ぎですね、午後の時間帯に少し足湯するっていうことができると、体をね、温めて、代謝を上げるっていうね、ことにもつながりますので、とてもいいですし、例えば、まあね、皆様、通常だと朝とかお昼とかコーヒーをね、食後に飲まれるっていう方も多いんですけど、はい、コーヒーっていうのは基本暑いところでね、できてるもので、体を冷やすものですから、例えばそれがホットコーヒーでもね、体を冷やすので、冬場は、まあコーヒーも飲んでもいいんですけど、たくさん飲まないで、紅茶をね、飲んでいただいた方がいいかなと。で、プラス、シナモンですね。シナモンっていうのは、まあ、洋名でシナモンって言うんですけど、漢方ではね、桂皮って言って、ちゃんと漢方薬としても使われている。よく漢方のね、風邪の薬で桂皮って裏に書いてあるのありますね。あれシナモンのことです。桂皮をね、取って、紅茶とね、温める作用で飲んでいただくのはとてもいいですし、ちょっと蜂蜜ね、入れたりとかしたり、黒砂糖なんかね、入れていただくと本当いいんですけどね。
シナモンティーっておしゃれな感じは
そうですね。
すね、
私もシナモンティーとか、紅茶か、チャイティーとかね、そういうものをね、この時期はよく飲むんですけど、はい、温める、作用のものをなるべく取り入れると、
はい、
ただねこれねやりすぎはダメです。いつもいつもそればっかり取ってしまって、もともと体が熱がこもりやすい体質の人がね、あまりそういうものを取ると、例えばニキビとか口内炎ができやすいような人っていうのは、はい、中に熱がこもりやすい体質だったりするので、そういう人がね生姜だとかそういうシナモンとか体温めるようなものをすごい取りすぎると、はい、やっぱりね悪化してしまったりねする場合もありますし、ご自身の体調や体質に合わせてそういうものも取りすぎないように選んでいくっていうのも、大事な一つですけどね。例えばこう、はい、今なんか寝る前にちょっとあったかいミルクなんか飲むとね安眠にいいですよなんてね、
ホットミルク
ホットミルクね、なんか言われて受験生やね、夜の、勉強の時なんかにちょっと飲まれる方もお見えになると思うんですけど、むくみやね、下半身の冷えがある方っていうのは乳製品取るとね、ちょっと体冷やしますので、それがね、ちょっとこう、悪化してしまったりとかするのでね、豆乳をちょっと温めて飲むとか、牛乳製品は取りすぎない方がいいとかね、やっぱその人の体質とか体調によってね、よし悪しがあるのでね、でも基本的には冬の場合は、体を温めるものを、内臓を温めるもの、そういうものを、取っていただいて、で、加湿していただく、肺を痛めないようにね、加湿していただく、乾燥をね、防いでいただく、それから、内臓を温めていただくっていうことね、はい。で、あとは、 足首とね、腰を冷やさないようにするっていうのも、すごくね、大事で、はい、まあ、今だとね、北海道張ったり腹巻きしたりっていうことをね、ねちょっとしてる方もね、はい、お見えになると思うんですけども、おへその下のね、丹田あたりに北海道張っていただいたり、うん、腰にね、北海道張っていただいたり、それから足首はね、レッグウォーマーをちょっとね、していただくだけでも、はい、だいぶね、違いますので、そういったところで、よく手足が冷たいからってね、手袋をすごいしたり、はい、靴下を何枚も履いたりされる方お見えになりますね。はい、何枚も履いたり、手袋をしたりしても、あんまり指先、末端にあまり効果がないってね、実は言われてたりして。
そうですよね。
はい。お腹を温めて、足首とか手首を、首とかね、そういうところを温めるとことで、末端まで暖かくなるっていうふうにね、もう言われてますので、温め方やなんかもね、ちょっと注意していただいて。
ああ、なるほど。
ね、はい。
手先、足先だけ温めればいいっていうことではないですよね。
そうなんですよね。足が寒いからって靴下二重に履いてるとか、たまにいませんでした、うん、
そうい う
方ね、いますね。それよりも、もう手首と足首とお腹を温めた方が足先とか手先とか暖かくなる。そうなんですよね。なので、熱くこうね、何重にも重ねるんじゃなくて、首、ね、首、手首、足首、お腹、はい、ね、おへその辺を温めるっていうことが、末端の冷えを防ぐっていうことにもつながっていくっていうことで、
はい。
そういった、養生のね、仕方もね、取り入れていただけるといいかなと思いますね。
はい。
はい。
いや、ね、ナミさんおっしゃったように、この冬というのは、とにかく養生を蓄えるっていう。
そうなんですよね。
動物たち、動物そうですもんね。
冬眠しますでしょ、うん、それも蓄えて冬眠するわけですから、ね、はい。
まあ、そもそも私たちも生き物ですからね。
そうなんですよね。だからあまりこうなんか発汗して運動して汗かいてみたいなことを冬の時にすごいすると、春にガクッとね、体調壊したりとかね、養生しきれなくって疲れがドバーっとね、暖かくなってくる頃に動けないっていうふうにね、体調壊したり、しやすいですので、はい。
ね、食べ物からいろいろ教えていただいたので、はい、皆さんにはぜひ今日の話は参考にしていただいて、
ね、山芋鍋を食べてください。
はい、山芋鍋はしてみて、ちょうど山芋があります
ね。ありますね。
はい、
やってみてください。
やってみたいと思います。
は
い、ありがとうございます、
は
い。
ありがとうございます。
さあ、次回のお話は、
はい、次回はですね、お正月の習わしとおせち料理っていうことで、ちょっとね、リクエストもございましてね、お年玉の意味やなんか、そういうお正月にね、由来することをね、はい、ちょっとお話ししてほしいっていうことでしたので、来週はね、そういうお話をしたいと思います。
はい、来週も楽しみにしております。
はい。
そして、まあ、今日含め、ナミさんのお話は、FM 岡崎のホームページにオンデマンド放送というのがあります。そこをクリックしていただくと、ナミコスミックのひふみ言葉が出てまいります。こちらをクリックすると、日にちごとに放送を再度聞いていただけますので、ぜひご利用ください。そして、ナミさんの詳しい情報は、LINE アカウントでは、line@nami.cd、LINE は大文字、LINE、@nami.cd は半角小文字、nami.cd、gmail では、nami.cd101@gmail.com、すべて半角小文字で、nami.cd、数字で101@gmail.com、こちらまでお問い合わせください。またね、ナミさんもおっしゃっていますけども、リクエスト皆さんからお寄せいただいて、でそのリクエストをいただいたことに関してもいろいろとお話をしてくださいますので、ぜひこんな話をしてほしいというテーマお送りください。宛先は FM 岡崎ファックス0564-55-8764、メールアドレスは半角小文字です、数字で763@fmokazaki.jp です。ひふみ言葉のコーナーまでお送りください。以上、ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。ナミさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。